FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先週山本さんはアメリカに出張されてたんですよね。
そうなんですね。ニューヨークとボストンにですね、1週間行ってまいりまして、
いかがでした？
アメリカの投資家、はい。非常にですね、まず天気が非常に良くてですね、で、もう秋に入ってきて、こちらの映画のオータムニューヨークってすごいなんかちょっと紅葉が始まったような、非常にいい時期だったんですけど、やっぱり景気もですね、やっぱり、サービス業中心に好調というのがありますし、やっぱりレストランなんかもすごい活況で、フィフスアベニューって、日本でいう銀座ですかね、みたいなような、通りなんかもですね、もう人がものすごく多くて、もうなんか歩けないぐらい、まっすぐ歩けないぐらいのですね、そんな感じで、やっぱり足元のなんか、ドル高とかですね、というのにも、なんていうか、理由があるなという感じがですね、実感としてありました。
個人消費もじゃあ、活況そうですね。
やっぱり値段はかなり高くなっているんですけれども、やっぱりその雇用が伸び続けているっていうところで、やっぱり消費を続けているっていうことなんでしょうね。
なるほど。やはり雇用のところはそうしますと懸念する必要がないくらい、順調であるということでしょうか。
そうですね。過去ほどにですね、大幅な伸びになるかっていうと、さすがに鈍化してくるんだろうなとは思うんですけれども、やっぱり、少なくとも10万人以上、毎月、増えていればですね、それなりに、見通しも悪化しないし、消費も続けられるっていうことになるんではないかなっていうふうに思いますね。
はい。そして、来週アメリカ大統領選控えてますけれども、ムードはいかがでしたか？
そうですね。もうカマラ・ハリスさんの彼女も出てこない感じで、もうトランプ勝ちだよね、みたいな感じで、もう大前提になっている感じですよね。
はい、
やっぱりもう私がいた時もそうですけれども、じわじわとやっぱりトランプ氏の、勝利確率が、賭けサイトで上がっていましたし、あとそのやっぱり支持率なんかもですね、その世論調査で上がってたんですけれども、やっぱりトランプの壊す支持層っていうのは、やっぱり、調査に答えないということになっているらしくてですね、
出てこないわけですね。
そうなんですね。で、世論調査で拮抗してるってことは、もう実際はトランプがかなりリードしている。で、今トランプがリードしてるんだったら、もうトランプがもう圧勝じゃないかっていうですね、そんな感じの捉え方でしたね。
ああ、なるほど。どうなんでしょう。実際そのポジションはどういう状況になってるんでしょうか。
投資に聞いてみるとですね、いわゆるトランプトレード、ドル買い米国債売りですかね、そういったものっていうのも、もうかなりもう前から、9月ぐらいからやられていて、もう逆に言うとですね、ドル高はもうかなり、いいところまで来たと。で、むしろ、トランプを織り込んでドル買いしちゃったけれども、その後、トランプが勝たなかったりとか、結果がすぐには決まらなかったりとか、ハリス氏が勝っちゃったりとかですね、あとはそのトランプが勝っても議会で、例えば下院で民主党が過半数取るとか、そういうリスクもあるので、ドルロングをちょっとポジションを落としとこうっていうかですね、そんな感じの雰囲気にはなっていましたね。
そうですか。もうじゃあ先週の時点で結構ポジションを閉じていこうかなみたいな投資家の方も出てきていたということなんですね。
もうそうですね、ほとんどもうポジションを閉じたっていう人たちも多くてですね、そういう意味でちょっとドル高も一服しつつあるっていうのもですね、そんなところも背景にあるのかなっていうふうに思いますね。
今回はね、かつてないほどの接戦にあると言われていたわけですが、16年の時っていうのはそのポジション含めて、為替の動きってどういうような状況だったんでしょうか。
そうですね。本当に、当時は、世論調査だとクリントン氏がリードしていてですね、トランプが勝つとは思われていなかった。で、かつトランプが何をやるかわからなかったっていうですね、そういうところだったんですけれども、で、それで迎えて、勝って、 でひどいことになるんじゃないかという見方もあった一方 で、
はい、
でこれまあ、いわゆるレッドスイープ、はい、上下両院も共和党というふうに揃ったんで、これはまあ、景気に、まあ、マーケットフレンドリーな景気刺激が行われるんじゃないかということで、一気にこのドルが上がって、まあ、1ヶ月半かけて 13% ぐらいドルは118円ぐらいまで上がったわけですよね。
はい、
でこれまあ、かなりサプライズもあったっていうこともありますけども、1ヶ月半かけて 13% ですよね、
はい、
でこれその後ってでトランプ就任してで大減税も決めました、アメリカフェドも利上げをしましたと、いう状況だったんですけど、もうその就任前の12月がピークで、
はい、
トランプ就任中ってドル下落し続けたんですよね、なので今回ももう9月から数えるともう 10% ドル上がってるんですよね、
は
い、でもうかなりトランプは勝つんじゃないか、まあ、トランプが何をやるかっていうのは大体今まで言ってきたことで分かってるとかっていうことを考えると、
はい、
結構もうもう実際決まったらですね、いわゆる噂で買って事実で売るっていうやつが出てくる可能性が結構高まってるんじゃないかなっていう感じもしますね。
あ、なるほど、まあ、実際に当時減税した時もそうなるとドルは下落基調にあったということなんでしょうか。
そうですね、まあ、意外と時間がかかっちゃって、まあ、17年1月にトランプが就任して、で最初オバマケア撤廃っていうのをやろうとして結局失敗しちゃったと、
はい、
でそれでその後減税やろうとして結局17年12月になっちゃったんですよね、減税は、
はい、
なのでちょっとマーケットのなんていうか目線からすると1年じゃ長すぎるっていう感じもあったので、
はい、
まあ、意外とあれで特にまあドルは上がらなかった、むしろもう最初の1ヶ月半その勝利後の1ヶ月半でもうかなりそういう好材料が織り込まれちゃっていたっていうですね、それがまあ前回の教訓かなっていうふうに思いますね、
はい、ちょっとその教訓を頭に入れつつ結果を見守りたいところではあるんですけれども、一方国内でも27日に衆院選の投開票行われまして与党過半数割れとなりました。国内の政治の行方については、どうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まあ、2000万円問題とかがあったということで、やっぱり予想外にというか想定外にやっぱりこの自公の過半数割れが、まあ、大きかったというかですね、まあ、いう形で、あと立憲民主と国民民主がかなりなんていうか躍進したということだったと思うんですけれども、はい、やっぱり当初やっぱり これによってまあ、政治的な混乱、
はい、
あるいはまあ、追加的なその連立パートナー、あるいは政権交代の場合の、まあ、日銀に対する、まあ、圧力とかですね、そういったところで、はい、まあ、150円手前までですね、まあ、円安になる材料だったっていうことだと思うんですよね、
はい、
ただ足元で言うと、まあ、かなりもう、まさくもう少数与党で国民民主が、まあ、その政策によって協力するっていうですね、まあ、一般的に言うと閣外協力ってやつですよね、
はい、
まあ、そういう形になりそうだっていうことで、なんか何が起きるかわからないみたいな不安感というのは後退したかなと。あと玉木さんもそんなにハト派的ではないかもしれないなと、金融政策に関してですね、まあ、いう感じもしまして、まあ、これどの数字かによるんですけど、 4% 弱の賃金上昇なら、まあ、利上げしてもいいんじゃないかみたいなことをおっしゃっていたんですけれども、もしこれがその春闘の賃上げ率、全体の賃上げ率だとするとですね、
はい、
今年は 5.1% で昨年は 3.6% だったんですけど、はい、まあ、その間に収まればっていう感じだと思うんですよね、なのでこれは意外とハードルが高くないかもしれないなというふうにも見えますね。
あと財政面でもトリガー条項の凍結解除などもありますよね、年収の部分とか、
ね、はい、いろいろ政策パンフレットとかを見るともういろんなやっぱり支出拡大ものがあってですね、やっぱりこの政権交代ならもう財政拡大だっていうような話もあって、まあ、感染の影響はあんまなかったんですけど、
はい、
ただ一方でですね、田口さんがまあ、やっぱり優先しているのがやっぱりトリガー条項と年収の壁の引き上げっていうですね、この2つで、はい、必ずしも消費増税、消費減税ですよね。消費減税は、まあ、やっぱりちょっと時間がかかりそうだっていうのもあってですね、あんまり優先してなさそうだ。そう考えると、財政もそんなに大きくはですね、悪化しないかもしれないなという感じもいたしますね。
はい。そのあたりも、まあ、織り込み済みということなんでしょうかね。
一旦のそうですね、まあ、もろもろの選挙を受けた円安圧力というのは、ちょっと一服しているというふうに見えるのかなというふうに思いますね。
はい。 この1週間の動きを伺ってまいりましたけれども、お知らせの後は日銀の金政策決定会合の結果、今後の行方などについて山本さんに伺ってまいります。セントラル端子 FX から今お聞きの皆さんに特別なキャンペーンのお知らせです。 FX フライデーを聞いて口座を開設しようキャンペーンでは、条件を達成された方になんと3000円をキャッシュバックします。キャンペーンの条件は2つ。まずは期間中に専用ページから口座開設申し込みボタンを押して、移動先のページで取引の動機にラジオ CM を選択して口座を開設。次に口座開設月の翌月末までに1000通貨以上の取引を行うこと。この2つの条件をクリアすれば3000円がキャッシュバックされます。口座のお申し込み専用ページは FX フライデー番組サイトのバナーからアクセスできます。さらにお得なセントラル端子 FX デビュープログラムの条件も達成すれば、さらに2000円、合計5000円を受け取れます。ぜひこの機会をお見逃しなく。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。ここからも引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。さて、昨日10月31日、日銀が開いておりました金融政策決定会合で今の金融政策を維持することを決めました。また植田日銀総裁は記者会見で次回の利上げについて時間的余裕があるとの表現を使わないと語っておりまして、日銀が想定よりも早く利上げに動くとの思惑が市場でも広がったんですが、山本さん、この一連の動きどうご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、やっぱり今回のポイントっていうのが、その25、6年のインフレ見通しに修正があるかどうかっていうところと、
はい、
あとはその上田さんがそのアメリカ経済の見通しに非常に慎重だったというところ、あとはその、この時間的余裕がある、要はそのすぐには利上げをしないっていうメッセージが変わるかどうかっていう、主にこの3つだったと思うんですけれども、まずその、インフレ見通しがですね、全般的にやっぱりちょっと高波的、
全般的には、
はい、そうですね、でインフレ見通しは、この25年分が 2.1 から 1.9 に下方修正されて、ちょっと弱いなという見方もあったんですけれども、リスクバランスが上振れ方向っていうのは維持されたんですね、
はい、
ですから、これは円安の影響だと思います、
はい、
あともう一つこの米国経済に関してもやっぱりその後雇用統計とか堅調なものがありましたんで、見通しが改善したと、で主にそれを理由に、この時間的余裕があるというのはもう使う必要がないっていうですね、そういうことになりましたので、これちょっとせ選挙もあって日銀の利上げするなという圧力がかかるのかなと思いきや、意外と淡々と高さ化したっていうですね、そういうところでこれ昨日153円の折線ぐらいから152円割れまでですね、円高になった、そういうことじゃないかと思いますね、
はい、水準としては選挙前の水準一時下回るところまで来ていたというところですね。
そうですね、
はい、
そういう意味では、選挙から来る日銀の判断というのが起こされたというふうに見ることもできますよね、
はい、どうなんでしょうか。そうしますと、今後の状況次第では次回の12月会合の利上げがあってもおかしくないと見てよろしいんでしょうか。
はい、私はもともと12月に利上げがあるんじゃないかと見ているんですけれども、はい、やっぱりその条件としてやっぱりこの春闘が高いものが続くっていう見方が必要だと思うんですね、でそれに関しては一つ材料となり得るのは12月13日に出てくる短観ですかね、
はい、
決定会合の前に多分出てくると思うんですけれども、これで利益率がですね高まってると賃金も上がりやすいっていう傾向があるので、
はい、
そんなところが結構いい状況だと12月もありっていうことに徐々になってくるんじゃないかなというふうに思いますね、
はい、その他今週はアメリカでは雇用に関する指標も相次ぎましたし、重要指標が目白押しでしたけれども、山本さん、気になる点ありましたら教えてください。
そうですね、強弱まちまちでジョルと求人件数は弱かった ったんですけれども、まあ、そんなに反応はなくという感じで、
はい、
一方でその強い経済指標に対してドルがあんまり上がらなかったなっていう印象はあります。
はい、
30日おとといと昨日ですよね、GDP もまあ数字的にも 2.8% で高かったですし、特にやっぱり個人消費が非常に良かったっていうこと
ですね。堅調でしたね。
そうなんですね。はい、まあ、それとか、あとはその就業新規失業保険申請件数なんかも、まあ、想定を下回る状態が続いていますし、
はい、
堅調なんだけれどもドルがあんまり上がらない、これやっぱりもうまさにポジションがもうドルロングが溜まってるっていう、まあ、証左だと思うんですよね。はい、まあ、そういうところがちょっと確認されたのが今週の動きかなっていうふうに思いました。
はい、そして本日10月のアメリカの雇用統計控えているんですが、こちらはどう見てらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まあ、あの前月20万人台から、はい、今回は10万人前後に伸びが鈍化するという予想になっていまして、
はい、
これはやっぱりまあハリケーンが2つぐらいですかね来たり、あとはその大手航空機メーカーのストライキが、
はい、
ありましたので、まあ、その影響で減るっていうのが一般的な見方なんですけれども、
はい、
あの先日出た ADP 民間雇用統計は堅調だったんですよね。20万人台っていうことで、
そうですね、
はい、とか出したりしますので、まあ、ちょっと予断は許さないと、まあ、いう感じはいたします。で、まあ、結果次第で上下するんですけれども、ここ数日のやっぱりこの、まあ、強い数字でもあんまりドルが上がらないっていうのを踏まえると、ちょっと弱い数字だった時に大きく下がるリスクがあるかなっていうのはちょっと警戒しています。
はい、弱い場合にちょっとリスクを考えられるというところですね。
はい、
そして今晩を超えて、まあ、来週ですね、いよいよアメリカの大統領選挙、そして山本さん、あのアメリカでは FOMC も開かれる予定ですね。
そうですね、やっぱりまあ大統領選はやっぱりこの、まあ、トランプが勝つかどうかで、どういう勝ち方をするかっていうところですよね。
はい、
で、まあ、トランプ勝利ならドル、まあ、ドル買いが続く可能性はあるんですけれども、
はい、
一方でそれを織り込んでかなりドルロングしてきた人たちもいます。
はい、
まあ、噂で勝ち事実で売りが出るかどうかっていうところと、そので下院でその民主党が過半数になっちゃったりとかですね、
はい、
ハリスが勝ったりとかっていうことの場合にはドルは急落するリスクがあるということです。
はい
はい、であとはそうですね、あとはもうすぐには決まらないっていうリスクですよね。場合によってはこれ20年の大統領選の時は21年の1月の5日ですかね、
はい、
それまでその、まあ、ジョージア州とかでしたかね、決まらなかったりとかっていうのもありますので、
はい、
そういうリスクもちょっとにも備えておいていただきたいということと、あとFOMC に関しては、
はい、
これだけ景気堅調なんですけども 0.25% 利下げっていうのがもうコンセンサスになってるんですよね。
はい、
はい、でまあ、ちょっと不思議なところはあるんですけども、やっぱりアメリカの場合この、自動車ローンだとか学生ローンだとかですね、そのクレジットカードとかですかね、こういう要は低所得者層とか、まあ、そのインフレで打撃を受けやすい層が あれしてるんですよね。まあ、金利が短期金利に連動しているので、それを下げなきゃいけないということなんだと思います。
この先の1週間のドル円の予想レンジを聞かせください。
はい、ちょっと広めで149円から155円と見ています。
はい、そのあたりということですね。そろそろお別れとなりました。山本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
山本さんへのご質問も番組では、募集しておりますので、お気軽にホームページにお寄せください。みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りしました。
投資 FX。 皆さん、外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。